Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。毎週のこの時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。最近ペーパーレスが進んでいますよね。いろんな企業さんでもきっと紙を減らそうということもされてるんじゃないかと思うんですが、ラジオ局でもペーパーレスが進んでいるという話を聞いて、台本をデータでもらって、そこにタブレットで書き込んだりとかできるように進んでいるという話を聞いたんですよね。自分が書き込んだものもみんなに共有されてしまうっていうこともあるし、だけど紙じゃなくて、やっぱ私もこの世代で紙よりもデータでもらった方が嬉しい時もありますし、そこに書き込めたらなおいいなって思ってたんですが、このスタッフさんが持ってた今 iPad Pro が手元にあるんですけど、これめちゃくちゃいいですね。簡単に書き込めるし、色もいろんな種類があって、普段やっぱりスマホがあるがゆえになかなかペンと紙を持つことも普段だったら、仕事以外だったら減ってるんですけど、なんかどんどん書きたくなっちゃうような使い心地で、すごい欲しくなっちゃいました。ペーパーレスが進んでいる会社もたくさんあると思うので、皆さん持ってる人ももちろん多いと思うんですけど、触ったことない人はぜひ触ってみてほしいなと思います。先週のテーマは SDGs の目標4、質の高い教育をみんなに、当たり前に言っていた学校が世界の国によっては当たり前じゃないということが分かって、本当に日本は恵まれているんだなと実感しました。教育って本当に大切なことなんですよね。改めて私も学ぼうっていう意識が湧いてきたので、今日も気合い入ってます。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をされているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1、 本日のトークテーマは SDGs の目標1、貧困をなくそう。目標の1番ですから、これはちゃんと押さえておきたいですよね。 SDGs などができる前から、この話はよくテレビでも見かけましたし、とても興味があるテーマの一つです。そんな目標1に対してなんですが、7億という数字があるようです。数字が大きすぎて想像がつかないんですが、何の数字なんでしょう。その辺についてもゲストの方に聞いていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One、 今週も素敵なゲストの方にお越しいただいています。先週に引き続きこの方に来ていただきました。 SDGs を楽しく学ぶ機会を提供している松下村塾の取締役、高松奈々さんです。よろしくお願いします。
ごきげんよう。よろしくお願いします。
お願いします。先週は本当に分かりやすく楽しく SDGs を学ばせてもらいました、はい、本当にありがとうございます。
こちらこそですよ。やっぱね、もうちょっと言うの失礼だと思うんですけど、はい、可愛すぎる。
いや
本当に
もうずっと喋ってるじゃないですか、はい、それ今言ってくるなんてやめてください。
いや本当にもう感動してます。よく男性スタッフさん普通でいられるなと。
いやいやいやいや
や、やっぱすごいっすね。
なんですか。真面目な番組なので。 ありがとうございます。とても嬉しいです。すいません。なので今週も、まあ、そういったカジュアルフランクな感じでいろいろと教えていただければなと思っております。今週も簡単に高松奈々さんのプロフィールご紹介していきます。お嬢様芸人として活躍しながらも18歳選挙権を機に若者と政治の間を縮めるため松下村塾を設立。芸能活動を行いながら笑える政治教育や SDGs 教育に取り組まれていて、最近ではお笑い芸人と学ぶ13歳からの SDGs という本を執筆されました。あの本当にお笑いと SDGs 一見関係ないように思えるんですが、この高松さんの本すごく分かりやすいので本当に皆さん興味ある方読んでいただきたいのと思いますし、あの今夜も楽しみに聞いていただけたらなと思います。
ありがとうございます、
はい。なんかこのラジオ SDGs にちなんだということで、あのいろんな企業の方も聞いていただいてるみたいなんですが、はいはい、そういったいろんな会社の方もこうカードとかで、ね、はい、学んでいけたら大人でもやっぱりとっつきやすいですよね。
びっくりして、結構企業研修いろんなところ行かせてもらうんですけど、はい、SDGs ババ抜きカードゲームというババ抜きを通して SDGs を学ぶってカードをやるんですけど、うん、なんかチームビルディングに役立ちましたとか。
へー、
いやなんか普段そんなに会社の風通し悪いのかな。ちょっと逆になんかこっちは SDGs 楽しんでもらうために作ったんで。
そうですよね。
いやまあまあありがたいんですけども、でもそのくらいやっぱりこう、うん、SDGs をいくらやろうって企業が言ってもやっぱりチーム作りからやらないとできないので、はい、普段からこう風通しが良かったりとか、はい、議論できたりとかしないと難しいので、うん、
確かにな
んかあのそういうのもきっかけにも笑いがその潤滑油になったらなというふうに思っています。
そうですね。そもそもゲームっていう時点でこうコミュニケーションの一環にもなりますし、
はい、
そのババ抜きは実際に売ってるんですか。
そうですね、販売しています。
あ、販売しているんですね、はい、じゃあぜひ皆さん調べて
松下村塾のホームページからぜひお願いします。
はい、ね、本当にいいきっかけだと思います、はい、そして本日のテーマは目標1、貧困をなくそうということなんですが、具体的にはどういった目標なんですか。
はい、そうですね、やっぱりもう一番にあるぐらいなのでこの問題を解決しないとというところで、うん、まあ、そのあらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせようという目標ですね。でこれはですね、やっぱり国連が主導になって今までこうなんとか解決しようとして善処されたんですけども、まだまだ世界には貧困の人がいるということですけども、どのくらい貧困の人、1日、極度の貧困だと200円以下かな、だいたい1日200円ぐらいで生活してる人、
200円、
はい、何人ぐらい、まあ、1.9 ドル未満だから、まあそうですね、大体200円でいいと思います。
日本だと飲み物2本って感じですけど、まあ世界で基準は違いますもんね。何人なんだろう、何人ですか。
あれ
ちょっともう自分のテーマボケを晒すのがちょっとずつ怖くなってきてるんです。
いいですね、毎週先週はなんかあの快活にね数字を言ってらっしゃって桁が違いました、ね、
そうなんです、はい、
あの実はですね、うん、7億人いるんですね、世界の約1割の人、7億3600万人の人が、1.9 ドル未満で過ごしていて、
はい、
しかもその半分が子どもたちっていうことなんですね。
わー、もう日本の人口よりもはるかに多い人たちがそこまで貧困に苦しんでいると。
そうなんです。
うん、
日本も子どもの7人に1人が貧困状態にあるというふうに言われていて、はい、1日1食給食しか食べられない子どもたちっていうのもたくさんいるんですね。
給食費とかもなんか本当に深刻な問題って言いますもんね。
そうですね、うん、
この状況をこのまま放っておくとどうなってしまうんですかね。
まず人が亡くなってしまうっていう、ね、問題がありますし、うん、はい、しかもあの今の状態だと、まあ、例えばその日本だと東大に通う人、うん、東大の学費って国立だから安いけど親の収入が高くないと実は入れないみたいなことってすごく言われていますけども、はい、そうするとお金持ちの子は、うん、あの小さい頃から家庭教師つけて塾通っていい大学行って、うん、いい企業に就職すると、そうじゃないとあのなかなかこうなんていうんですかね、貧しい状態から脱出できないというところになって、
う
ん、また貧困が連鎖してしまうという問題が、ね、あのあると、生まれた環境によっ って自分の教育とか収入とか職業が決まってしまうっていうのは、やっぱり不平等ですよね、
うん、そうですよね。本当に深刻な問題だと思うんですけど、はい、それをこう日本人の人にSDGs カードなるものを使って
そうですね
普及していると聞きつけたんですが、
もしよろしければ今やりませんか。
あ、やりたいです、
はい、ありがとうございます。ちょっと今日簡易版になってるんですけど、はい、はい、同じカードのロゴマークが揃ったら捨てるというような形になってますね、はい、
わかりました。
ちょっとババ抜きで2人なのですぐ揃っちゃいますけど、
ババ抜き形式で私の手札は5枚、
はい、すいません。
なるほど、
はい、じゃあまず引いて、
そういうことか、この目標
が書いてあります、はい、
その内容が簡易的に書いてあって
手札に、そうなんです、目標が書いてあるのでこの同じ数字が揃ったらカード捨ててもらうと、
めちゃくちゃいい、
ということで、
世界中のトランプがこうなればいいの
ありがとうございますもしよろしければじゃあ引いていただいて、
はい、
同じマークが揃ったら捨てることになります。
しゃ揃った。
じゃあ数字と目標を読み上げていただいてもよろしいですか。
はい、私が今揃ったのは12番、作る責任、使う責任、
はい、ということでカードが揃った指示カードの指示に従わないといけないので、ちょっとこれを読んでいただいてもいいですか。指示、はい、指示カードの
指示カード、
はい、
日本は1年間で食料を約2800万トン捨てています。 1人当たり1日おにぎりを 1,2 個捨てていることになります。次にカードを引く順番が回ってくるまで全身でおにぎりを表現し続けます。聞いてたのと違う内容が
いや、おにぎりを表現、
いやいや
指示には従っていただく
ラジオだから分からないでしょ
いや、まあ、そこも含めて
ラジオだけど、
はい、
いやでもゲームだからな、やらなきゃ
伝わらないっていうね、はい、いいですかそのおにぎりで、
はい、
あ、動いてます動いてますよおにぎりが
こういう
左右に、はい、リズムを取ってますよおにぎりが
私は今全身でおにぎりを表現しています。
12番は朝切れたら捨てていただいて、はい、
めちゃくちゃ真面目なゲームだと思ったら、はい、めちゃくちゃふざけてるじゃないですか、
はい、揃いませんでした。
揃
え、はい、
お、兆しが引きました。あ、揃いました。待ってください、これって揃った方がなんかリスク背負ってませんか。
いやいや、もうそういうゲーム
なんです、ね、そういうゲームっていうことに気づきました。うう、私が今揃ったのは4番、質の高い教育をみんなに、
はい、ということで、はい、4番もこちらですね、はい、
先週のテーマですね。
そうですね、
これは、
はい
はい、世界では教育格差があり家庭が貧しく進学できない人がいます。右の人とじゃんけんをして勝った人はいらないカードを1枚負けた人に渡します。しかし私は学校途中でやめてしまったのでグーしか知りません。今から右の人とじゃんけんをしてください。なんだこりゃ。
はい、ということで学校途中でやめてしまったのでグーしか知らないの で、
なんですか
今からじゃんけんを
負けるってことじゃないですか、はい、最初はグーじゃんけんパー、
はい、私はパーを出しましたのではい、優しさで負けるってことはしないので、は
い、本当ですね、意外とシビアなゲームなるほ ど、
どうしたカードを1枚あげるんでした。
私がごめんなさい、
はい、
勝った人はいらないカード1枚負けた人に渡す。じゃあ私がもらうんだ。
あ、はい、じゃあカードをそうですね、お渡しをじゃあしようかな。じゃあ、はい、
本当これ私だけ不利じゃないですか。
いやいや、たまたまたまたまです。
何ですか、はい、この仕組まれたゲームは。
でも揃ったら捨てていただいて大丈夫なの。
あ、揃わん、あ、揃った。え、なんか私ばっかり揃ってませんこれたまたまですか。
いや、まあ、あのまもなく2人でやると、
そう
そうそうなっちゃいます
よ
あんまり2人でやるゲームではないです。
本当、まあまあ、
はい、
私が揃ったのは7番のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにです。ということでこの7番が揃った時の、
はいはい、7番の指示カードの指示
カードを見ます、
はい、
日本では電力の 89% は二酸化炭素を増やしてしまう火力発電で作られています。環境のことを考え自宅に太陽光パネルを設置しました。次に自分がカードを引く順番が回ってくるまでカードの数字の面を表にして頭の上に掲げて光を集めます、はい、バレちゃうじゃないですか私の最後のカード。
太陽光発電をぜひ。
いやいや、
環境に優しいですから
なんで体を使って太陽光発言表現するんですか
さっきからね、ラジオなので
面白い。でも、はい、
あ、ありがとうございます。
あ、でもカードを掲げました。
待ってください待ってください。でも私これで引いたら、 あ、上がっちゃいますね。
上がった、私の最後の1枚だ
った頭上がっちゃった、
やったー、
はい、
勝った。
そうですね、残っちゃいました、私は負けてしまいました。
勝敗はつきましたけども、
はい、そうです
ね、これラジオでしたけど伝わりましたかね皆さんに。やってる自分としてはブーブー言いながらもすごく楽しんでしまったんですけど、は
い、ちょっとじゃあ私が揃ったやつも捨てていいですか、ね、
はい、
1番貧困なくそうということで、
はい、
指示カードの指示を呼びます、
はい、
日本では子どもの7人に1人は貧困状態です。私の今日の食事は給食だけです。お腹が空いて辛いです、うん、勇気を出して助けてと大声で叫ぶと、うん、カードを隣の人から1番引いてもらえます
なるほど、
助けて
で引くっていう、
はい、
面白い、逆
転しました。
いやいや、おかしい、ババだったし、しかも面白い
いうゲームです。
この指示書が肝ですね。
そうですね、一応なんか世界はやっぱ不条理なんですよね、
う
ん、
ほうほう、
だって教育を受けられる人と受けられない人がいるので、
はい、
グーしか知らない人もいると、
ほうほう、
じゃんけんだと、そういうのを体感していただいてきたいと思って、はい、こういうゲームを作りました。
すごい不快風に言ってますけど、ちょっと私、はい、騙されてないですよね。大丈夫ですか。
あの、いいツボがあるんですけど100万円でどうですか。
いやいや、おかしいですなるほど、でもすごく、
あと私たちができることっていうのも横に、うん、あの解説書に書いていますので、
本当だ、
はい、私たちができることもいっぱいあるよと、
はい、めちゃくちゃ面白いこれ。
例えばさっきの一番の貧困なくそうだと、
はい、
貧困状態の子どもを見つけた時にいち早くって電話番号があるんですよ。それは児童相談所全国共通ダイヤルの番号なんですけども、
うん、いち早く、
はい、ここに電話するとあの相談乗ってもらえると。
へー、
まあ、虐待の時とかもここに電話すればいいんですけど、
ね、はい、
なかなか急に、いや、なんか子供の泣き声めちゃくちゃ聞こえるけどしつけなのか虐待なのかよく分かんないなみたいな時に、うん、いきなり警察には電話しづらいので、うん、こういう番号に電話するとあのそこに情報が蓄積されたりするので、
はい、そういう情報も指示書に載っているんですね。
そうですね、だから私たちができることって意外とたくさんあるんですね。
こんなに楽しく SDGs が学べるなんてちょっと目から鱗でした。
いや、ありがとうございます、光栄です。
え、これは高松さんが考え出したんですか。
いや、もうめちゃくちゃ大変で考えました。
家族でもお子さんがいる家庭できますし、
そうなんです、
ね、会社の方も大人も楽しく学べるという、
今すごくいいことをおっしゃっていただいたあの家族でっていうのが今 SDGs ですごい抜け落ちてるんですよね。
ああ、そうなんですね。
今日もこの番組エネオスさんがねスポンサーということで、うん、企業がこうやってリードしていただくって本当に素晴らしいことですけども、うん、
なるほど、
でも家庭とかがね まだまだなんかこう追いついていかないので、
はい、
ご家庭でも確かに使っていただきたいですね。
本当にいい機会でいいことを知れました。私も周りの人におすすめしよう、自分で買って配りたいと思います。
ありがとうございます。
はい、またぜひゲストで遊びに来てください。
いや、もう、はい、もう、じゃあ今度はナビゲーターを
奪いに私の座が奪われたいやいや、本当勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
本日のゲストは松下村塾の取締役高松奈々さんでした。ありがとうございました、
は
い、
ごきげんよう。
エネオス4 Our Earth, One by One.
ホッタアカネがナビゲートするエネオス4 Our Earth, One by One. それでは今週のホッタアカネのエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。本日は先週に引き続きエネオスの行程さんが来てくださっています。それでは活動報告よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの先週エネオスさんの再生可能エネルギーの取り組みについていろいろと教えてもらったんですが、太陽光発電も含めすでに再生可能エネルギーはもう身の回りにあるんだなということを実感しました。本日は再生可能エネルギーをリードするべく行天さんたちがいろいろ活動されているということで、もっともっとお話を聞いていきたいと思います。さらにもう一歩踏み込んで聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞いたところによると再生可能エネルギーの促進を目的として業界団体を設立されたと聞いたのですが、それはどんな団体なんですか。
昨年12月に再生可能エネルギーを長期安定的な電源として普及促進させることを目的に、エネオスも発起人の一人となって再生可能エネルギー業界をリードするプレイヤーの意見を集約するための業界団体、長いんですけど、はい、一般社団法人再生可能エネルギー長期安定電源推進協会、
おお長い
通称リアスプを設立しました。
リアスプ、はい、
リアスプでは再生可能エネルギーを取り巻く各種法制政策に関する提言を国や行政に対して行うなど、再生可能エネルギー業界全体の発展を目指しています。
なるほど、すごい、こう日本全体として再生可能エネルギーのムーブメントを起こそうとしている、まさに発起人ということなんですね、はい、国内でこれだけ活動されているということは、海外でもすでに活動されていたりするんですか？
はい、台湾では64万キロワットという大規模な洋上風力発電所の建設運営を行う企業に一部出資して、洋上風力発電事業に初めて参画しました。このプロジェクトは2021年12月までに運転を開始する予定です。
もう日本だけでなく海外でもすでに発電所を作り始めているんですね。しかもそれが2021年12月に運転開始ということはもうすぐですね。楽しみですね、はい、でも海外のプロジェクトということで難しいことなどやっぱりあったんじゃないですか？
そうですね、国際的に構築されたサプライチェーンから必要な資機材を調達していたんですが、このコロナ禍の影響で国際物流や人の動きが大きく制限されてしまったと。要は海外での資材調達や人手の調達などコロナの影響なども受け、いろいろと制約がされ、なかなか予定通りに進まなかったんです。結果として当初からの見直しが必要となりまして、日々変化する状況を関係者間でタイムリーに共有して最善の対応策を検討する重要性を改めて認識しました。
本当に誰もが予想しない事態になってしまいましたもんね。それでも来年の12月ということで、すごいこう立ち上がりが早いというか、ね、すごいなと思いました。本当にご苦労様です。
ありがとうございます。
では最後にエネオスさんの再生可能エネルギー事業部長としての目標を改めて聞かせてください。
はい、2040年にはガソリンなどの燃料油の需要も激減するとの見通しもありますので、エネオスとしては次世代エネルギー供給地域サービスを提供するプラットフォーマーへの転換を図るというのが、目指す将来像です。そのような中で私に課せられた最大の使命は、将来のための重要な事業基盤として再生可能エネルギーの電源を積み上げることだと考えています。またエネオスはアジア有数の総合エネルギー資源素材グループを目指していますので、日本国内のみならず海外においても有力な再生可能エネルギー事業者としてプレゼンスを発揮できるよう、着実に事業を展開しながらその礎を築きたいです。
本当にそんな未来がいち早く来ることを願っていますし、とても期待しています。仰天さん、活動報告ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングとなりました。最後にリスナーの皆さんからのメールをご紹介したいと思います。ラジオネームピンクマンさん、会社の社内法を担当しているので SDGs について社員へ分かりやすく説明するのに、この番組は分かりやすく拝聴して勉強させていただいておりますということで、大丈夫でしょうか？急に背筋がピッと伸びるようなメッセージいただきました。ありがとうございます。本当に私もゼロからの気持ちで SDGs を学んでますし、何より今日高松さんが教えてくださったあのカードゲームを本当にやっていただきたいなと思います。私もすごく楽しかったですし、やっぱりこう知らないことが恥ずかしいと思わずに、そうですね、みんなで学んでいく姿勢で、しかもああやったゲーム感覚で SDGs を学べるっていうのはすごくいい機会だと思ったので、ぜひあのカードゲームネットで売っているそうなので見てみてください。 来週のテーマは目標6、安全な水とトイレを世界中に。そして再来週のテーマは目標2、飢餓をゼロにです。トイレが SDGs の目標になってくるんですね。どんなお話が聞けるのか楽しみです。リスナーの皆さんも聞きたいことがあればホームページからメールたくさん送ってください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名で検索して4HourEarth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてツイートしてみてください。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth One by One. This program was brought to you by エネオス。